創世記3章1節から、主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った、園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた、私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った、決して死ぬことはない、それを食べると目が開け神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにも美味しそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。二人の目は開け自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた、あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神は言われた、お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。アダムは答えた、あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。主なる神は女に向かって言われた、何ということをしたのか。女は答えた、蛇が騙したので食べてしまいました。主なる神は蛇に向かって言われた、このようなことをしたお前はあらゆる家畜あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り塵を食らう。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。神は女に向かって言われた、お前のハラミの苦しみを大きなものにする。お前は苦しんで子を産む。お前は男を求め彼はお前を支配する。神はアダムに向かって言われた、お前は女の声に従い取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え入れさせる。野の草を食べようとするお前に、お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時まで、お前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。アダムは女をエヴァ、命と名付けた。彼女がすべて命ある者の母となったからである。主なる神はアダムと女に皮の衣を作って着せられた。主なる神は言われた、人は我々の一人のように善悪を知る者となった。今は手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きるものとなる恐れがある。主なる神は彼をエデンの園から追い出し、彼に自分がそこから取られた土を耕させることにされた。こうしてアダムを追放し、命の木に至る道を守るために、エデンの園の東にケルビムと、きらめく剣の炎を置かれた。もう一箇所、エフェソの信徒への手紙、5章21節から33節であります。5章の21節から。新約聖書358ページ、エフェソの信徒への手紙、5章の21節から。キリストに対する恐れをもって互いに仕え合いなさい。妻たちよ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。 キリストが教会の頭であり、自らその体の救い主であるように、夫は妻の頭だからです。また教会がキリストに仕えるように、妻もすべての面で夫に仕えるべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、言葉を伴う水の洗いによって教会を清めて聖なるものとし、シミやシワやその類のものは何一つない、聖なる汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。そのように夫も自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。我が身を憎んだ者は一人もおらず、かえってキリストが教会になさったように、我が身を養い、いたわるものです。私たちはキリストの体の一部なのです。それゆえ、人は父と母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。この神秘は偉大です。私はキリストと教会について述べているのです。いずれにせよ、あなた方もそれぞれ妻を自分のように愛しなさい。妻は夫を敬いなさい。聖書をこのように短く区切って学んでいくことの利点と、また欠点があると思います。私たちが今、御言葉から恵みを受けているエペソの信徒への手紙は、これは手紙でありまして、このように区切ったものではなくて、一つの手紙として教会に伝えられたものです。だから、私たちはこの全体を読み返すということを怠ってはならないと思います。実際、今日の歌詞は妻と夫について書いてありますけれども、これから書き出しているわけではありません。いろいろなことをずっと伝えて、そしてここで妻と夫です。だから私たちは改めてこういう箇所を学びながら、あるいはこの箇所から恵みを受けるときにですね、改めてその全体を読み返し続ける。これがとても重要と思います。私も本当に細かくこの箇所を説教し続けてまいりました。細かすぎるほどにですね。だけども改めて正直申し上げて、じゃあこれぐらい細かく説教の準備をして、そうしてまたここでこう伝えているんだから、この手紙についてよく分かっただろうと言われれば、分からないと答えざるを得ません。本当に学べば学ぶほどまだまだあるぞと、こう思うわけです。まだまだあるぞと、これが聖書です。その上で私たちが今立っているところに従って恵みを受けながら、この生ける御言葉から励ましを受けたり、慰めを受けたり、導きを受けたり、あるいは叱られたり、悔い改めて信じて息を吹き返したり、このようにして歩んでまいります。今日の箇所は妻と夫に対する言葉でありますが、キリストへの恐れを知っている人々に書かれているということがまず第一のことです。キリストへの恐れを知っている人々に書かれているということです。それはどういうことかといったら、ここまで5章の20節まで書かれた、語られていたことを正しく受け止める者たちに対して語られているということです。恐れと聞くと私たちは恐怖を思い浮かべるかもしれませんが、恐怖であるならば、罪を犯したアダムとエヴァが感じた事柄であります。罪を犯したアダムとエヴァは、やってはいけないことをしたアダムとエヴァは、神様の足音を聞いただけで恐ろしくなって隠れました。これは恐れではありません。ここで言っている恐れではないんです。また彼らは自分が裸であることを恥じて神様の御前に出ることを恐れました。こういう恐れではないんです。キリストへの恐れというのは、裸だけれども、惨めだけれども、 でもキリストの前に、また父なる神の前に出ていく恐れです。神様を信頼しながら、またキリストへの恐れというのは、この神様を離れて私に何があるか、この神様から離れることはできない。神様の愛を知るからこそ、その愛の中にとどまろうとする恐れです。例えとしてはとても不十分なものですが、人が誰かを好きになると、その人が嫌うことを絶対しないように恐れます。その人の愛を失わないように、小さなことさえ恐れます。そういう恐れです。だけどもその人の愛を知っているならば、その人のところで自由に振る舞うこと、このことをしないならば自由だ、このことを守っていたら自由だと、大胆にその人との交わりを持ち続けます。こういう恐れです。愛されて愛するから恐れる恐れです。これを失うことを恐れる。他の人から何と言われようが、何が起きようが、とにかくこれを失わないように恐れる恐れです。こういうキリストの恐れを知っている人々に語られています。完全なものは誰もいませんから、ここから語られていることをですね、完全に受け取って、はい、わかりました、はい、そうします、こんな人誰もいません。だけどもその道に立っている人たちに語られています。とても不十分です。とても足りなさがあります。違うこともします。だけどもこの道に導かれている者たちに語られています。キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさい、仕え合いなさい。今日はさらに具体的な御言葉に入っていくことになります。22節を見ますとこうあります。妻たちよ、主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。主に仕えるように。キリストへの恐れを知らない人にですね、こういうことを言っても、何をバカなことを言い出したんだって言われますね。通じます。主に仕えるということがわからなければ、ここで言われていることはあくまで謎です。また主に仕えるということが分かるに応じて、あ、なるほど、こういうことかと分かります。こういうことです。またさらにこの言葉は繰り返されて、24節では、また教会がキリストに仕えるように、妻も全ての面で夫に仕えるべきです。教会がキリストに仕えるように、教会というものの中に自分が身を置いて、いろいろなことを知りながら、また悩みながら経験しながら、キリストに仕える教会の現実の中でですね、私たちがいろいろなことを学んでなければ、これもまた謎です。教会がキリストに仕えるように、絵に描いたように仕えているわけではないからです。主に仕えるように言われてですね、絵に描いたように立派に仕えた人など聖書の中に出てきません。教会がキリストに仕えるようにと言われて、教会がどのようなありさまでキリストに仕えているか、その現実はとてもいろいろな内容を含んでいます。だからここで教えているのは、主に仕えるということを私たちが知るに応じて、教会がキリストに仕えるということを知るに応じて、夫に仕えるということもまた知られるということです。また反対に25節では、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように。今度は夫たちに対する勧めですが、これもそうです。キリストが教会をどう愛されたのかがわからなければ、 ここで言われていることも謎です。これは罪に陥った人間アダムとエヴァの間に罪が入ってきてからこのようなことを改めて語られなければならないものに人間がなったということです。最初のアダムとエヴァにとってはですね、このようなある意味で回りくどいこと必要なかったんですね。主に仕えるようになどと言われなくても、エヴァにとっては夫を信頼して、私の骨の骨、私の肉の肉と言ってくれる人と一つになって歩むことは、これはもう分かりきったことでした。分かりきったこと。またアダムにとっても、自分のあばら骨から作られたこの女の人、私の骨の骨、私の肉の肉ですから、この女の人を自分を愛するように愛するということは、これは分かりきったことでした。これ今さら主に仕えるようにとか、キリストの教会に仕えるようにとか、こんなことを持ち出されなくても、これは分かりきったことでした。でもあの罪が入った時から、一番基本的な人間関係です。一番最初の人間と人間です。これ以上深い関係はないという人間関係が壊れたということ。それゆえ、ここであるように、罪がもたらした現実がですね、こういうとても回りくどい。主に仕えるように、あるいは教会がキリストに仕えるように、あるいはキリストが教会を愛するように、こういうふうにその間にキリストに入っていただかなければならない。そしてキリストと教会の関係の中で、私たちが改めて知らなければならない、導かれなければならない、そういうものになったということです。妻たちを主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。23節はこう続きます。キリストが教会の頭であり、自らその体の救い主であるように、夫は妻の頭だからです。これを支配関係と私たちは受け取るようになってしまいました。支配関係です。頭と言われるとですね、支配関係です。どちらが上なのか、どちらが主導権を握るのか、こういうものになってしまいました。これはアダムとエヴァに対する、これは呪いの結果です。呪いの結果です。創世記の3章を見ましたけれども、女に対して主が語られた呪いの言葉はこうでした。3章の16節、神は女に向かって言われた。お前のハラミの苦しみを大きなものにする。お前は苦しんで子を産む。お前は男を求め、彼はお前を支配する。この頭という言葉が支配関係を意味するかのように、男と女の間で受け取られるようになってしまいました。しかしここで改めてキリストがこの間に入ってきて、キリストが頭であるように、キリストが教会の頭であるようにということを改めて私たちが本当に知るときに、支配関係ではないことがわかります。支配関係ではありません。責任の関係です。キリストが教会に対して責任を本当に担っておられるようにということです。24節、もう一度読むとこうあります。失礼、23節ですね。キリストが教会の頭であり、自らその体の救い主であるように、夫は妻の頭だからです。最初のアダムは本当にそうだったんです。 自分の肉の肉、骨の骨ですから、自分の体をいたわるようにそのエヴァをいたわるということはもう当然のことです。自分が満たされるということはエヴァが満たされること、これは同じであること、当然のことです。だけども男が女を支配するようになりましたから、おかしくなりました。そしてしかも責任を負わない、一番肝心の責任を負わなかったんですね。女が蛇に誘惑されて、取ってはならない木から取って食べました。そしたら神様はこの女からまず責任を問わなかったんです。女から責任を問わなかったんです。まずアダムに聞きました。アダムに聞きます。これが頭の関係。取って食べたのは女ですけれども、そして与えて、アダムが与えられたから食べましたけれども、問うときにはアダムの方から聞きます。責任関係です。責任関係はこうですね。会社の中で何か不祥事が起きたときに、その不祥事を犯した者、責任を問うて、この人で済ますんではなくて、その人が不祥事を犯したら、その会社の責任をまず上に立っている者、頭である者に問いますね。その後から責任の整理がなされていきます。こういう仕方です。だから3章を見ますと、神様はまずアダムに問うてこう言ったとあります。取って食べるなと命じた木から食べたのか、お前は取って食べるなと命じた木から食べたのか、アダムに聞きます。エヴァはそばにいます。そしたらアダムの答えはこうです。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。私が一番悪いわけじゃありませんよということです。一番悪いのは私じゃありませんよと、女ですよと、女が与えなきゃ私は食べなかったのに。さらにここにはもう一つ進んでいます。あなたが与えた女が、私は一人でもよかったのに、あなたがあんな女を与えるから、あの女を通してこのように私はこのやってはいけないことをするようになったんですよ。もう頭ではありません。責任の関係が壊れています。しかしキリストはどうでしょうか。キリストと教会の関係です。何も悪いことのないお方が、染みも汚れもないお方が、教会の全ての罪を背負って、過去の罪も現在の罪もこれからの罪も全て背負って、私たちが受けなければならない苦しみを全部担って、頭として教会をいたわってくださいます。こういう関係です。そのような主に仕えるのが支配されるものにいやいや従うような支配ではありえません。主に仕える、その仕え方が、もし私たちがですね、いやいやとか、あるいは妬みや争いの念によって、喜びとは違うものによって動機づけられながらとかですね、こういうものであったならば、主に仕えるようにこの中身がおかしいです。あるいは教会がキリストに仕えるようにの中身がおかしいです。そういうものではないということです。もう少し丁寧に御言葉を読んでみましょう。22節から読みます。妻たちを主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。主に仕えるように、キーワードです。これはですね、だから私たちの信仰の歩みに応じてです、どう仕えるかということについてですね、こうしたらいいか、ああしたらいいか、こんなことをこと細かく聖書は語っていません。まあしばしばですね、 聖書が教える幸せな家庭とかですね、こういうふうなことが聖書から語られることがあります。しかしこれは聖書だけからですね語れるか、私は疑問と思っています。聖書だけから幸せな家庭、今幸せな家庭語るわけですね。どうしたら幸せな家庭を営むか、果たして聖書だけからこれを教えることができるか、私は自信がありません。むしろ聖書が教えているのは、いろいろなことはあるけれども、いろいろなことを乗り越えて、本当にその家庭が主の御前で一つとして歩むようにされたものが歩んでいく、その道筋は教えていると。だけども幸せな家庭、根本的には幸せです。また結果は必ず幸せです。だけどもいわゆる幸せな家庭、これを聖書が教えているか、私は疑問と思っています。いろいろなことを乗り越えてきまし、妻にとっては主に仕えるように、主に仕えるようにです。これがいろいろなことを私たちに教えます。主に仕えるように、主に仕えるようにという時にですね、全てが分かって仕えていくわけでもないんですね。私たちは主に仕える時にですね、私たちは神様を質問攻めにして、神様あなたに仕えるんだったらこれはどういうことですか、これどうなるんですか、こうしたらどういう結果が生ずるんですか、はい分かりました、仕えます、こういう仕方ではありません。見えないものを見るようにして従っていきます。信頼するから、信頼するからですね。また進んでです、いやいやなどついていけないし、いやいやついてくるものを神様は引きずって連れ出すようなことしません。聖書を見てみたらよくわかります。神様は確かにその従う者たちが戸惑うようなところに立たせます。確かに戸惑うようなところに、だけどもいやいやついていくような者たちに首を引っ張ってですね、ついてこさせるようなこと決してしていません、していません。聖書をよく読んでみてください。エジプトを脱出するときもですね、民はですね、あの旧約聖書を見てみれば、民はですねいやいや出て行ったわけではないんです。いやいや出て行ったわけではないんです。進んで出て行きました、進んで出てきました。途中ではいろいろこんな風に神様からの救いを受けるなんていうことは本当にかえって大変だと、かえって困難な状態が生じたとつぶやいています。だけどもそのような者たちを、いや俺についてこいと言って神様が無理やりエジプトから引き出すようなものはしません。さらに印を見せて、さらにご自身がどのようなお方であるかを教えて連れて行きます。また導く時にも、導いて約束の土地へ無理やり押し込むようなことをしません。彼らがどのようにそのことについて考えるのか、思うのか、それをよく確かめて、あそこ行ったらもうみんな皆殺しにされてしまうと、あそこ行ったら自分の子供たちもみんなひどい目に遭うと、そう言ったならば、あそこでそのままその場所で40年間アラノを旅させます。そしてそれを通してその民を訓練します、教えもします、また備えもします。そして約束の地に入っていくときにはつぶやく者はいません。だから主に仕えるようにというのはそういうことです。私たちにはたくさん弱さがあります。でも信頼するからついていきます。このような姿です。でも夫は主ではありませんから、いろいろ問題をはらんでいます。だから主に仕えるように、夫 が言うことだったら何でも猛獣せよなどとは教えていません。これは主に使えるようにがもうどっか行ってしまうわけですね。主に使えるようにですから、いつでも主に使えるようにですから、夫が言うことだったら黒が白でも白、夫が行くところだったら行ってはいけないところにも行く、夫が言うことだったらやってはいけないと思ってもやる、こういうことではありません。主に使えるようにですから、主に使える信仰の中でその妻自身がよく成長して見分けなければなります。全ての面で夫に従います。だけどもそこで主に使えることを超えて夫が進んでいくことがはっきりしたときには、妻は言いなりになるわけにはいきません。でもそれがはっきりしないんだったならば、主に使えるようにですから、主に祈りつつ、また時には足がトントンと進まないかもしれないけれども、重い足を引きずるようにしてでもついていきます。こういうことをして、主に使えるようにです。24節は確かにそうですね。教会がキリストに使えるように、妻も全ての面で夫に使えるべきです。全ての面で。でもこれは猛獣でないということ、まず一つ。でも同時に反対にですね、こうだったらついていくよ、ああだったらついていくよ、そのようにして納得づけでなければついていかないということでもないということです。ここに主にまず導かれなければならない、信仰によってですね、キリストへの恐れを持ってですから、キリストへの恐れを持ってですから、キリストの恐れを知る人に語られています。それから24節のところにまたとありますが、これは実はとても意味深い言葉です。これはしかしという言葉でもあります。しかし、もう少し意味が通るようにここのところを読んでみるとこうです。キリストが教会の頭であり、自らその体の救い主であるように、夫は妻の頭だからです。本来はそうだからということです。本来はもともとはそうだったんです。だけども今は違うということが実はここにも含まれているんです。妻の頭、文句なくではないんです。本当は夫は妻の頭なんだけれども、本当に自分の体をいたわるように妻をいたわって、妻に対して与えるべきものを十分に与えて、そしていたわるもの、本当にそういうものであったんだけれども、でも本来はそういうものなんだけれども、そのことはあるけれども、そのことはあるんだけれども、教会がキリストに仕えるように、妻も全ての面で夫に仕えるべきです。主の恵みによって強められること、導かれること、本当に大切なことであります。ある時私は先輩の宣教師の先生に、もう私よりも3回りも4回りも上の先輩の宣教師の先生ですね、その先生に、牧師になりたての頃、何が一番大切なことでしょうかとお聞きしたことがあります。牧師としてこれから進んでいくので何が大切なことでしょうか。しばらくずっと考えていてですね、一言くどくど語ります。キリストとの交わりだとおっしゃいました。キリストとの交わりだと。このことはこの箇所にも当てはまります。キリストとの交わりだ。キリストへの恐れをよくつかめながら、キリストとの交わりを得て、夫もとても不完全なものです。あなたはキリストのようじゃないからダメだと言われるならば、次の日私も本当にもう捨てられてしまうようなものですけれども、でもキリストの恐れを持って、ね、キリストの交わりを深めながら夫に使いなさい。これは支配関係ではないということです。キリストとの交わりです。今日は触れませんが、夫の側にも叱りです。夫の側も キリストが教会を愛するようにと言われてですね、まあ、奥様の信仰がとても優れていて知識がたくさんいっぱいあってですね、まあ、信仰が優れているとその場合言えるかどうか私も自信ありません。知識がたくさんあってですね、聖書にこう書いてありますね、キリストはこういうふうに教会を愛しましたね、キリストはこういうふうに教会にしましたね、あなたはどうなのとこう言われたらもう口をもう塞がれるしかありません。屋根の隅に静かにもうこもる、本当にこもりたくなるかもしれません。こういうことではないですね。まあそういうふうなことに対してもちろん答えていくとしたら、本当に生身の夫としてはですね、不可能ですね。夫もまたキリストとの交わりを本当に深めながら、キリストが教会を愛されたように、本当にいろんな面で足りないんだけれども、いろんな面で間違いも犯すんだけれども、キリストが教会を愛されたように、この基準がありますから、間違えればすぐ分かりますね。キリストが教会を愛されたように、もしもキリストのことを考えなかったら、自分がやってることは誰に文句あるんだと、世の中でもやってるし、世の中の夫よりももっとちゃんとやってるし、こういうふうにしてきたし、ああいうふうにしてきたし、こういうことも本当に約束してるだろうと、こう開き直ることもできるかもしれませんが、キリストが教会を愛された、そうすると私たちは改めて心を静めざるを得ないですね。そのようにしながらキリストとの交わりを深めて、キリストによって助けられ、またキリストによって与えられ、導かれて、キリストが教会を愛されたように妻を愛しなさい。キリストによる回復であります。キリストによって新たに作り変えられることであります。お祈りいたします。神様、あなたを知ることによって慰めがあり、またあなたを知ることによって改めて悩みや苦しみをも覚える、本当に私たちでありますが、あなたの憐れみの中で全てのことが益とされて、あなたの御国に歩んでいくものにふさわしく、すべてが整えられることを感謝いたします。どう祈ればよいのか、またどのように進めばよいのか、しばしば迷うものでありますが、主がどうか助け導いてくださるよう、そしてどうか主よ、いろいろな時にいろいろな事柄の中で主にあって私たちが本当に良き道を歩むことができるように、その道に向かって一歩足を進めることができるように祝福してください。御手に委ね、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌、あ、失礼、お座りいただいたもので、賛美歌の202番1節2節をもって詩を賛美いたしましょう。聖餐式を執り行います。